都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日も都市ミナティの、ね、番組やっていきますけれども、
やっぱ大きい生き物ばっかり今まで飼ったとかってよく言ってたじゃないですか。
飼ったって、まあまあ毎週言ってましたね。
獣人とかね、
はい、
やっぱりね、ちっちゃい生き物の方が可愛いですよね。なんだかんだね、犬とかもゴールデンレトリバーよりもなんかね、ちっちゃい犬の方が可愛いじゃないですか。チワワやらとかね、
まあまあまあ大きさ、サイズ感ね。
そうそう、
サイズ感、まあ、生物はちっちゃい方が可愛いっすよ。
そうそうそうそう、うん、やっぱりね、蹂躙できるからね。
蹂躙、まあまあその面もなきにしもあらずだろうけど。
そうそう、好きにできるから。
まあ単純に小ささは、可愛さの指標ですよ。
僕もね、ちっちゃいの買おうと思ってちっちゃいの買ってんすよ今。
あ、いいじゃないですか、うん、そっちの方がはるかに買いやすいですからね。
まあでもちょっとね、いたずらっ子なんですよね。
まあまあでもちっちゃいのがいたずらしても可愛い、
お金盗んだりとか、
うん、
生き血を吸ったりとかしてくるんですよね。だからそこがちょっとね、うん、まだまだ僕の弱いところで強く いけないんでね、ちっちゃいから。
どういうこと、
お金盗まれたりとか生き血吸われたり
する時に、いけないっていうのは何なの、
ちょっと強くダメでしょとかって
注意できない、
ね、注意できないっていうのがやっぱ僕の弱さではあるんですけど、うん、やっぱ可愛いからね、何されてもね、そこはちょっと、
まあまあまあ、
増してますね。
お金を盗むっていうのはまあまあなんかちょっとね、
うん、
犬とかでもやるやついるかもしれないけど、
やんないよ。
生き血をすするっていうのはちょっとあんま聞いたことないですね。
すいません、これね、ユーマなんですよ。
ユーマなんですか。
今スイッチ入れました。小悪魔トヨールというですね、
はい、
伝説上の怪物がいるんですね。これマレーシアなんですけれども。
トヨーヨール。
トヨール。トヨール。立ちつてとやゆよ伸ばし棒る、トヨールなんですけれども、トヨールというのがですね、2005年、ね、伝説上の怪物だと思われていたんですけれども、それがある村に現れ、宙を舞い、寝ている人の生き血を吸ったという。体長、約15センチ。皮膚は黒く、
15センチ、
目は赤。で、口は緑色で鋭い歯を持つという。
小人みたいなやつ
ね。で、2006年、翌年ですよ、にも、シンガポールじゃないや、マレーシアの首都クアラルンプール、で、女性がトヨールに生き血を吸われ意識を失う事件が発生している。
ほう、
で
確認されている、
同年、2月20日にはですね、トヨールらしき生物のミイラが入った瓶が海岸に漂着し博物館で展示されたという。
ほう、
これです。
博物館に展示されてるってことは、あー、なんか見たことあるな、
トヨールね、ちっちゃい、まあ小人みたいなやつ、
まあ瓶に入るようなサイズのやつってことね。
一応瓶詰めで、漂着したものはミイラなんですね。
ああ、そのまんまじゃないんだ。
そうそうそうそう、黄色い紐などで縛られていて、何かの儀式に使われた跡があるという、トヨールを、
トヨール自体が儀式に使われるの。そうそうそうそ
う、伝説上の生き物をね、
う
ちじゃなかった
ね。ですよね、
伝説なんで。
それがあったらまあ一儲けできそうですからね。
じゃあちょっと企画いきます。
はい、
教えて都市伝説。
はい、はい、
こちらはですね、我々が話したいことを話すというような企画なんですけれども、ちょっと話す前にちょっと僕のお話聞いてもらっていいですか。
話す前に。
そう。
何ですか。
すごいショックなことがあったんです。
何、どんな。
最近ね、奥さんがある役者にどっぱまりしててね。
ああ、まあまあ、でもあるでしょ、そういうのも。
通りくんね。
あ、松坂
通りくんね。そうそうそう、通りくんにすごいハマってるんですよ。
まあまあ、今人気でしょうよ。
まあね、
不
能犯見て。
不能犯？ 結構前じゃない？
うん、結構前のやつ。それ DVD 借りてきて、
ああ、そういうことね。
不能犯を見たんですよ。うん、まあ、あの、見ました？不能犯。
なんか見たけど、うん、あんまり、まあ、あんまり、あんまり言わない方がいいか。
いや、あの、いいですよ。うんうんうん、あの、クソつまんなかった。
だよね。うん、いや、ここで言うとあれから
の。いやいやいや、あの、いいの不能犯ね、僕も全然面白くなかった。
うん。
うん、
ただ漫画原作のやつやんだね。
そうそうそうそう。
あ、見た記憶あるわ。
全然面白くなかったんですよ。
うん、そうそうそう。ね、
何ですか、沢尻エリカの演技もクソやし。
うん、まあ、それは、あ、まあ、わかんないけど。
不能犯だわ。
いや漫画チックにやってたんでしょ、わざと。
漫画チックってその漫画からどんだけ話すかでしょ、あの実写化の面白さなんて
まあ、まあ、まあリアリティを持たせたいっていうところは
ね、漫画じゃねえんだから、
うんうん、
ジョジョとかってまだわかるよ、漫画チックにするっていうの、うん、不能犯は
なんか
違うでしょ、
特別な力を持ってるみたいな感じだったよね、
そうそうそうそう、催眠術みたいなね、そうそうそう、目を見たら言うことを聞かすことができる、うんうん、ただ沢尻エリカだけはなぜかあの似ているからっていうことで聞かないみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそう、
私は唯一人間の中で不能犯の不能の世界の中では囚われない人間だから、私が不能犯を殺すしかないんです、
ものすごい説明してくれてるじゃん、
しょうもない、
ありがたい、
めちゃめちゃ嫌いだったんですけど、
うん、
クソつまらんなと思って、
うん、
そしたら奥さんはですね、
まあ、それに
話自体は面白くないけれども、
うん、
トーリ君はかっこよかったよねと一回置いといてね、話自体は、
トーリ君はまあちょっとなんか、うん、あの、うん、悪いっぽい感じのキャラクターだったかな、
悪いっぽい感じのキャラで、うん、でまあかっこええな言って、う
ん、まあかっこいいんじゃないですか、
かっこよかったですよ、うん、すごいね、あの他の役者さんに比べてもスーッとしてたし顔もちっちゃかった、
もう、まあ、シンプルにイケメン俳優って言われてるからね、
すごいええな、ええ役者やね、かっこいいねって言ってたんですよ、
うん、
ほんな次ね、あの少年っていうのがあるんですよ、
少年、
少年、あの
小の字が違うやつね、
そうそうそうそう、うん、でまあ娼婦の男性版みたいなもので、
そうね、うん、体当たり演技とか言われてましたね、
そうそう
当時、
要はその少年ってどんな話かっていうと、すごい高いお金を払ってくれるおばさんですね、うん、ちょっと年配のおばさんを相手に、うん、要はあの性セックスを、商品として
提供して、
提供して結構いいお金をもらって、うん、で帰ってくるっていう、
う
ん、でもその中で要はあの松坂桃李君というのは全然自分がなかったけれども、
うん、
ああ自分ってこんなに値打ちあるんやみたいなとか、うん、あとその自分を求めてくれるっていうことにすごい喜びを感じて、その少年っていうのをね、
うん、
少年っていう職業に対してものすごい愛を持って、
うん、
要はあの勤めることになるんですよ、
うん、まあまあ、
ほんならね、すごいずっととその松坂桃李君のことを、少年をやる前から好きだった女の子がいるんですよ、
うん、
劇中でね、
ああそういうことね、はいはい、
劇中ですごい好きだったんですよ、うんうん、なんですけども、その少年っていう仕事をしてるから、
うん、
私はもうなんなんそれ、私はもう考えらんないって言ったんですけれども、
うん、
ずっと相手にしてもらえなかったっていうのと、そういう要はお金取ってその年配の女性としてるっていうことをすごいね、
まあまあ嫌悪感抱くとかね、
感じてなんだけれども好きだからって自分でお金払ってね、
うん、
抱いてもらうんですよ、うん、泣きながらセックスするんですよ、
うん、
ほな奥さんそれ見ながら、
うん、
ちょっと笑いながらね、
うん、
かっこいいな松坂桃李君っつってかっこいいっつってセックスしてるとこ見てね、
うん、
かっこいい、お尻がいい、お尻してるわとか、
あお尻すごい人いたわ当時、
ほくろがあるね、
うん、
かっこいいなって言うんですよ、
うん、
その時に、ね、僕横にいたんですけど思ったんですよね、
うんうん、
これ浮気じゃないと思って、
おー松坂くんの
そうそうそうそう、
不能犯を見て、おけつにテンション上がってんのが、
不能犯を見てね、男前っていうのってまだわかるんですよ、
うん
うん、でもそのセックスしてる男性を見て、
うん、
かっこいいないいなっていうのってこれもう浮気じゃないですか、
でもそれは役の中のキャラだからいいんじゃないの、
いやあれが役から飛び出してきたらじゃあ終わり、
飛び出してきたら終わり、
終わりでしょ、
うん、
でもそれってもう浮気じゃないですか、
うん、
気が浮ついてるし、浮気じゃん、
浮ついてる、うん、
浮気じゃん、
うん、
すっごいショック受けて、
うん、
未だに引きずってて胸がすごい痛いんですよあれ以来痛い、パッションやらがめっちゃ流行ってる時に真似してなんか胸の骨ちょっと響きそうなぐら
い
やっちゃって腫れ上がった時あるんですよ、
うん、真似しない方がいいって言われてたね、そうそうそうそう、ちっちゃい子は
あのその時ぐらい痛いんですけど、
うん、
だから今日はめっ
ちゃ大したことないんじゃない、
いやすごい痛いですよ、だからまだ
痛い、まだ痛いんだ、
だから今日は、
うん、
ある女性によって身を滅ぼした男性のお話をしようかなと思っております
あんまつながってまあ気持ち的な部分ってこと、
すごい共感した、
あ
彼の人生、
女に狂わされたみたいなこと、
うん、女性に狂わされたというか、女性は狂わす気はなかったんです、今回の奥さんみたいに、うん、別に松坂桃李君見てかっこいいっていうのは当たり前の話ですよ、かっこいいんだから、うん、
まあまあ、
ただそれによってちょっと身を滅ぼしてる男性が目の前にいるわけですよ、
ああなるほどね、
うん、そうそうそうそう、ピーコ
とね、そういう意味ね、
うん、そうそうそういうのがあるから、やっぱり今回は、うん、そういう風に女性によってねちょっと身を滅ぼした男性のあるまあ歴史なんですけれども、うん、話をしていこうかなと思っております、
うん、いいんじゃないですか、
うん、すごいね共感できると思います、
うん、あそういう経験がある方は、はい、
そうそうそうそう、お名前まず紹介してもらいます、
はいはい、
ジル・ドレ、
うん、
フランスです、フランス出身地はね、
うん、
まあまあかなりね、最近ゲームとかのキャラクターになってるんですって、ジル・ドレが、ちょっとびっくりですよね。
まあまあ、うん、まあでもそれセットじゃない？うん、そうそう。ってことじゃないのかな。うん、
ジャンルだとセットかわからないけれども、
うん、
ジルドレが、こんなフューチャーされるんだって僕は思いました。
フューチャーされてんだ。
う
ん、
というのも、
歴史ものかな。
ジルドレって調べたらね、なんかね、その歴史の肖像画というよりは先になんかね、よくわかんないなんか魔法使いみたいな、なんかベーンってできてて、これなんだろうと思って調べてみたらなんかあるゲームなんですよ。うんそんぐらい今ね、
なんかアプリのゲームとかかな、
そうそうそう、人気あるんですよ、歴史の人物をキャラクターね、するっていうのが今流行ってるみたいで、それのまあ一人として選ばれて、結構ね悪役っぽい、
うん、じゃあ、うん、若い子も知ってるかもしれないんだね、
ジルドレ、うん、でも、はいはい、キャラクターは知ってるけれども、あこういう人なんだって知らないかもしれない、しかもある女性によっても身を滅ぼされた、まあジャンルなんですよね、それ、
まあまあそうね、うん、
1404年、
うん、
貴族なんですよ、ジルドレっていうのはね、
うん、
シャントセ城で生まれるんですよ、お城で生まれるんですよ、うん、かなり貴族でしょ、城で生まれるっつうのはね、
優勝正しい、
うん、そうそうそう、うん、でジルドレっていうのはですね、たった一人の世継ぎだったんですね、
うん、
親のね、一人息子だったと、
うん、
だからもう完全にこいつに受け継ぐから、もうめちゃめちゃ期待されるんですよ、
まあそうだろうね、うんうん、
約束されてるしね、将来金持ちっていうのは、うん、でお父さんのギード・ラバルっていう方なんですけれども、
うん、
あの名門ラバル家っていうね、当時もうものすごい有名な、まあ、家柄だったと、
うん、
でそれの家長、まあ、一番偉いと、
うん
ね、でお母さんっていうのがマリード・クラオン、これはですねフランス王国屈指の貴族だから、どっちもすごいんですよ、うんうん、お父さんもむちゃくちゃ名門だし、お母さんも貴族、
うんうん、まあまあ貴族同士がね結婚するって感じあるもんね、
それの世継ぎジルなんですね、うん、だからものすごいね、もうどえらい厳しい家庭教師
を
据えられて、
う
ん、小さい頃からずっとスパルタ、
うん、もう
勉強とか
も、まああとね、
もちろんだし、
戦いもできなきゃいけないし、
そうそうそう、あとまあまあそういう貴族っていうのはまああってね、なんかそのルールじゃないあるじゃないですか、
たしなみみたいなのがあるから
ね、そういうのも教え込まれて、まあ、むちゃくちゃまあいい子に育っていくんですよ、
うん、
なんですけれども、生まれて11年ですね、11歳の時、
うん、
お父さん亡くなります、そして
早い
お母さんも亡くなるんですね、
同じぐらいに、うん、
そしたらですね、財産が全部入っていくんですよ、11歳のジルドレ
にね、
そうそうそうそう、うん、もうどえらい額なんですって、これが
まあ城を継いでんだったらそうだろうね、うん、そうそう、
城もだし、もう領地もすごかったと、
うん、
うん、もうだからもうめちゃくちゃじゃなもう、金額と、
うん、
あと領地を11歳なのに全部まあ相続してしまうと、
うん
うん、なんですけれども、そんな相続してたらね、
うん
うん、その自分まあ子供だから何もできないじゃないですか、
だ
から
まあそうだね、それを管理する人は、そうそうそう、
まあ引き取ってくれると、
うん、
ジルドレをね大きくなるまで、うん、それがあの母方のおじいちゃん、
うんうん、
ジャンド・クラオン、だクラオン家ですよね、
うん、
貴族側のに引き取られると、
うん、
でこのおじいちゃん、あのね、まあ普通に、まあ、いい人だったんですけれども、
うん、
ちょっとね、あのちっちゃい子が大好きっていう、
ああそれはその、うん、まんまの意味ね、
性的に
大好きっていうニュアンスはそっちの方がいいのね、
ものすごい好きなんですね、
うん、
ちっちゃい子が、
うん、
でそれに育てられたから、
うん、
ジルもちょっと男好きになっていくんですね。
うん、ちっちゃい男の子も好きってことね。
男の子も好きだし、男性も好き。
うんうん
うん、で、それは好きっていうだけで、その要は女性も好きよ。
うん、だから
どっちもいけるみたいな。
倍の、しかもロリってことね。
うん、そうそうそうそう。うん、で、まあ、その後ですけれども、自らの意思とは関係なくですよ。
うん、
ですね、いとこカトリーヌ・ド・トゥワールと結婚されるんですね。結婚させられる。
うん。うん、まあ家のなんかあるんだろうね、
そうそうそう。で、このカトリーヌ・ド・トゥワールも、実はこれ、拉致されて結婚させられてるんですよ。
うん、え、じゃあちゃんとした家柄じゃないってこと？
家柄なんすけども、だからもう結婚したくないって言ってんのに、
う
ん、
ああ、そういうことね。無理やりのね。
捕まえてきて、無理やり結婚させたんですよ。
はあはあはあ、
うん、で結婚させられた、まあ、ジルなんですけれども、
うん、
お城で住み出すんですね、
うん、
なんですけれどもこのいとこのカトリーヌ・ド・トゥワールっていうのはちょっとね幼いんですね、
うん、まあまあ成人してない、お互い、うん、若いと、
うん、そうなんですよ、
うん、
なんでまあ、そういったような幼い奥さんには目もくれず側近の少年たちと遊ぶんですね。
遊ぶっていう意味もねちょっとなんか怪しいですけど、うん、
まあいろいろなね遊び方しますよ、うんうんうん、まあそんな ね、うん、自堕落だったと生活が、
うんうん、
むちゃくちゃもう少年たち遊んで金は持ってますからむちゃむちゃ遊ぶしで町へ降りていろいろするし酒飲むし暴れても絶対に捕まらないしね、ま
あ、文句言われない
だろうね、そう文句言われないって領地なんだから自分のね、
うん
まあ、むちゃくちゃな生活してるんですけれどもやがて転機が訪れると、
うん、
それがジャンヌ・ダルクとの出会いなんですね。
ほう、
うん、1429年25歳の時です。シャルル7世に呼ば王様ですよ、うん、シャルル7世に呼ばれたジル宮廷でジャンヌ・ダルクという少女に引き合わされる、
うん、
そしてそこでジルジャンヌ・ダルクに恋をします、
うん、
っていうのは尊敬ですかね。
ああまあまあ、うん、女でありながら
そうそうそうそう
戦いのね、まあ、まあ
そうですよ、うん、身を投じるというのね、うん信仰心が熱かったとジルはね。
ああ、うん、ジャンでもねそうだし
そうそうそう、うん、だからこの神様をほんまに信じて神様に要は使われて私はここにいるんだっていうジャンヌにね忠誠を誓ってしまうんですね。だいぶ年下いのに、
うんうんうん、
こいつはすごいもう聖少女だっつって、
うん、本物だ
とそうそう、うん、それからもうずっと二人戦い続けるんですよ。
うんまあだからジャンヌがもうその崇拝の対象になったって感じね、
うん、そうそうそうそう。でだからそれまで遊んでたのにもうそれもきっぱりやめてもうジャンヌ一筋ですよ、
うんうん、
で二人はですね、まあ、100年戦争が終わんなかったんですよ、
うん、
なんですけれども、まあ、その二人でね、まあ、終わらすというかまあまあ途中でね、
うん、
ちょっとまあ仲良しましょうかみたいなことになるんですけれども二人は100年戦争で数々の輝かしい武勇伝を残すと、
うん、で、まあ、そうだね。
ジルですよ今まで遊んでて、うんまあね、ジャンヌと出会ってすごい戦い続けるんですけれどもこの武勲によって陸軍元帥の称号を授かると、
うん、
なおかつですよ、
うん、
家紋に王家の百合が添えられるという、
うん、
だから、王家が、
ね、
そうそうそうそう、うん、王家がちゃんと選んだ、
うん、
すごい家柄の子ですよっていうことで、うんうんまあ、家紋に王家の、ね、百合が添えられるんですけれどもこれは名誉ですよものすごい ね
日本でも徳川家のとかあるとすごいいいもんね。
そうそうそうそう菊の門がとかね、うんまあ、そう言います青い門がとかなんですけれども、うん、ジルここまでです、
うん、
いい話は
お
ジャンヌ・ダルクがイングランド軍に捕らえられると、
うん
で火破りにされてしまうじゃないですか、
ねうん、
そしたらもうジルめちゃめちゃ狂います、
うん、
もう何でもええわっつって、
まあ、崇拝の対象が火破りにされたらねそうそうそう
またですね酒飲んだりいろいろと、うん、
やけ酒になった
ようなそうそう、うん、生活になっていくんですよ、うん、って言ってもそのじゃあ火破りですって言われてそのま
ん
まほったらかししてたんじゃなくって、
う
ん、ちゃんとイングランドに捕獲されたジャンヌの救出を試みていろいろ攻撃してみたりだとか
うん、
うんうんとかまあ、これってイングランドとフランスが仲悪くなってるっていうことが理由だからっていうことで、
うん
その仲をちょっとね
和解しようとね、
そうそうそうさせようとしたりとか、
うん、
いろいろしたんですけれどもうまくいかないと、
うん、
でそこへですよいろいろ悩んでる時にフランソワ・プレラーティっていうですねちょっと詐欺師が現れるんですね、
うん、
でこのフランソワ・プレラーティっていうのは普通の詐欺師じゃねえんですよ。
ほう
これ
どういうの
どんな詐欺師かっていうと、
うん、
これ黒魔術
うん、
とかを使う司祭錬金術師、うん、
錬金術だ
そうなんですよ、うん、これイタリアの人なんですけれども、うん、これがジルと性的のパートナーだったと性的な、ね、
性的ああ性の、
うん、性のパートナーだったと言われているとなおかつ
セックスパートナーってことね
そうそうそう、うん、なおかつ錬金術の師、黒魔術をまたらし込んだ人とも言われているんですよ、うんうんうん、で一応彼は悪魔を召喚することができると主張して、まあ、ジルに近づいていったと、
うんうん、
で錬金術黒魔術っていうのは人を蘇らしたりとかもできるわけですよ
そうね、
うんうん、すごい力を与えたりとかね、うんまあ、そういうことを言いながらフランスは、プレラーティーっていうのは近づいていくこれもなんかゲームになってるみたいですよ、う
あ、その下りまでが？
いや、あの、フランソワ・プレラーティも、
こんなキャラで出てくる。
キャラで。調べてもね、あんま出てこないんですよ。
まあ、その
人黒魔術を使うぐらいしか、うん。だってこのジルを騙したぐらいしかないんだから、こいつ。うんうん、なのに、出てくる。
重要キャラみたいになってんだ、うん、じゃ
あ。だからその
まあでもいいキャラだけどな。
ジャンヌ・ダルクがなんかが、
う
ん、あ、要は周りを全部洗っておもろそうなやつキャラクターしたいでしょ。
ピックアップしたんかね、うん。
だと思いますよ、うん。だとしても結構調べてるけどね。
うんうん、
うん、で、まあ、フランスはプレラーティ、まあ、自称錬金術師が、
うん、
錬金術成功のために黒魔術を行うようにしてくださいよって言ったりとかするんですよ。うんうんうん、で、ジルはですね、それ騙されて手下を使って何百人とも言われる幼い少年たちを拉致する。
うん、
虐殺する、
うん、
ジルは錬金術成功というね、まあ、目的のために、まあ、むちゃむちゃその凌辱していくんですけれども、
うん、
それが黒魔術成功というよりは自分の要はあの性的欲求を、ね、そう、満たすためにいろいろやってたと、
うんうん、途中からだから目的が変わってきちゃって それ自体が楽しくなってきちゃったってことね、
うん、で、まあ、何をしたかですよね凌辱つっても、うん、ジルはですね、うん、悪魔への生贄として少年の心臓を捧げると、
うん、
めちゃめちゃ気持ちいいんですよそれが。
そこが気持ちいいんだ。どのタイミングが気持ちいいんだろうな。
むちゃむちゃ気持ちよかったってで、それに対してちょっとね詳細を、
うん、
まあまあ書いている、うん、そのね虐待の詳細っていうのが書かれていたりとか、ね、その時に喋っていた言葉だとかそういうのがちょっといろいろ書されている書があるんですけれども、うん、それによるとあの子供たちが死んで倒れると、
うん、
彼らを抱きしめる、そして肉体を開かせ腹綿を眺めて楽しむなど、最後には極限にまで興奮しようと泥酔した、
うん、
霊子は、霊光は、どっさりと倒れる、バタッと倒れると、
うん
うん、ジルドレはね、
うん、
泥酔してバッタリ倒れると、
うんうん、
ほんでバッタリ倒れてる時に召使いが部屋入ってきて掃除して血を洗う、主人が眠っている間彼らは一枚一枚肉を焼いていくっていう、要は匂いがすごいんですよ、
うん、
少年たちの死んだ時のね、
うん、腐敗とか
そうそうそう、だから肉を焼いて悪臭を防いでいたみたいな話が残ってるんですよ。
ああなるほどね、うん、その生肉のまま置いとくと臭いっちゃうし、そうそうそう、
臭いからね、
焼肉にしとくんだ
にした。
ああ賢い。
おい、あの、時代が時代なら、俺、岸本霊じゃねえかよ。誠霊じゃねえか。継
がねえよ、霊だけ。
でも、すごくないですか？すごい、
分かった。意味が分かった、それで。焼くっていうのは。
そう、焼くっていう
のは。なるほどなと思ったわ。
匂いを消すためですよ。うんうん、まあ、ジルドレは、だから、肉体を開いて、腹綿を眺めて楽しむって、もともとが、だから、多分ですけれども、ジャンヌ大好きだから、ジャンヌを蘇らしたりしようとかって考えたと思うんですよ。
最初は多分純粋にそうだろうね、うん、その可能性があるのが錬金術しかないってなったらね、
助けようとしたりとかいろいろ奔走している時にいろいろわーっと横から言われて、
うん、
こういう車術にはまっていくんだから多分そうなんですよ、
うんうんう
ん、でそこでまあねやっていくうちに自分の性欲のためにどういう風に目的が変わっていくんですけど、
快感に負けちゃったんだろう、
そうそう、
多分
そのでまあ、一応150から1500、まあまあおそらく300人ぐらいだって言われてるんです、その間取ってね、
殺した人数の話ね、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、それ不明なんだよね、
そう
結局
不明なんです、うん、というのも、
うん、
これもこれもこれもこれもそうやろうって言っていろいろねかぶせられてるから、
うん、
だから、まあ、一応大きく見積もって1500、うん、少なく見積もって150だけれども、おそらく
前があるぜって思うぜ、
そうそう10倍ですからね、うん、まあ一応300だろうって言われてるんですけどね、そうそう、うん、でこれだけの数のですよ、行方不明者が出れば、
うん、
まあ、いやいやこれおかしいぞってなるじゃないですか、
国も動いた方がいいんじゃないですか、うん、ね、
近隣では領主の人食いの噂で持ち切りになるんですね、
クーになっちゃったんだよね、
そうそうそう、うん、で、これがやがてですよ大司教の耳にも入るんですね、
うん、
うん、内密に調査が行われてやがて、ジルはですね確かに失踪事件に関与している旨の報告書が提出されるんですよ、
うん、
これはジルがいろいろやって要は子供300人ぐらいさらってるぞっていう風な、まあ、報告書が提出されてしまうんですね、
そこまでは確認できたと、
うん、もうこれ確定だよと、
うん、
なんですけれども、
うん、
ジル100年戦争の功労者、
うん、まあ、むしろ国のヒーローだからね、そうそうそう、
戦争を止めた英雄なんですよ、
うん、
しかもフランス最大の領主なんですね、もうめちゃめちゃもう要は王様からもらった百合のね、
うん、
家紋もあるし、なおかつ英雄でもあるし、金も持っ てるし、うん、領地もあると。だからめちゃめちゃ英雄なんですよ。だからこれ処罰できんぞってなるんですね。
そうね、
簡単なことでは、
うん、
まあ、こういうような証拠が叩きつけますよって言ってもまだちょっとできないと、なんかしてくんないとみたいな、
う
ん、
もっと、ね、そうそうそう、決定的なものがないとっていうことね。
ここでじる、
うん、
ちょっとおかしなことしてしまうんですね。1440年、
うん、
聖霊降臨祭というですね、大事なお祭りがあったと、
うん、
そのお祭りでジルは60余りのですね軍隊を率いて、
うん
うん、60人ぐらいのね軍隊を率いて、ある教会に押し入るんですね、
うん、
で領主権をめぐって抗争していた聖職者を捕らえるためだったと。
ほう、
うんうん、要は領主権をめぐってまあいろいろね、うん、こいつもいろいろやってるから、この土地の領主どっちにしようかみたいなんで結構争ったんですって、
うん
うん、でそれで、まあ、そいつを、まあ、捕まえるためだったんですけれども、その捕まえるタイミングがむちゃくちゃ悪かったと。
うん、
その聖霊降臨祭っていうものすごいフランスでは大事なお祭りの時に、
うん、
入っちゃったから、でそのミサっていうのを乱すことは当時は極めて重罪だったと。
そうね、
人殺すとかよりももしかしたらそれに並ぶぐらいかなりの重罪なんですって、
うんうん、
この事件が大司教の逆鱗に触れてジルは、捕まります
ね。
うん、
その時は信仰心どうなっちゃったんだろうね。もうなかったんだろうね。
やっぱり悪魔崇拝だし、その時は、うん、なんでしょうね。あと信じてたそのジャンヌっていうのを助けられなかったっていうのもあって、ね、信仰心っていうのがそのキリスト
逆に向いちゃった
のかな。そうそうそう、神様の方ではなくてちょっと悪魔の方に行ってたのかもしれないですね。
うん、
で大司教はシャルル7世王様から許可を得て、
うん、
異端幼児殺戮悪魔との契約、あとまあこういう聖霊降臨祭というのに対する違反の罪でジルを告発すると、
うんうん、
でどれ一つ取っても全部死刑、
重罪だね、全部
死刑だから、もうこれは死刑なんですね、うん、
合わせて一本みたいな、
一本、うん、もう一本、ね、もう全部一本、うん、
でもそれはジル奴隷だ、
ジル奴隷
だから、うん、政府だったのを、
そうそう、政府だったのを
合わせてならもういいだろう。
いやもう無理みたいな。
こんだけ集めたらいいだろうと。
300人おらなってんだからね。
うん、
だからこれもいかんぞってなって裁判をお城で行うと。
うん、
で言うても英雄だからこれね1ヶ月も続くんです裁判が。こんだけやってんのに。
もうね、うん、そんなの1日で。
そうよ。
終わりそうなもんだけどね。
だからもう幼児やってる、はい、異端悪魔、ああもうこんな精霊降臨祭もう全部邪魔してる、はいもうダメ、はい、はい、お前も死刑ってなるところを1ヶ月かける。
何にそんなかかるかが分かんないもんね。
うん、もしかしたら
一個一個の確認なのかな。
確認もそうだ
し、確実にこれをやったかをもう
呼ぶのも結構あれなんですって、ジルドレを。
ああまあそもそもね、うん、
そもそも
呼ぶのが大変なことなんだ、
う
ん、
とかまあいろいろあったんでしょうね。まあこれがまあ
1ヶ月かだるいな、
かなりね、うん、でそこでじゃあ何をしたかですよ、
うん、
ね、裁判中、
裁判でしょ、
あなたは子供にどういう殺戮をしたんですかっていう細かいことを聞いていくんですよ。
裁判はね、その、うん、犯行までちゃんとはっきり言ってもらわないとダメってなるもんね。
そこで、まあ、ずっと仲良くしていた腹心の一人エティエンヌ・コリエという方が証言しているんですよ、うん、ジルドレはえぐいことやってますよって言って、
証人が出てきた、ね、
そうそうそうそう、うん、自然の摂理に反して少年たちに自堕落な行為を及ぶためにジルドレ公はまず自分の性器を握り勃起するまでさすりました。そして淫らな興奮に身を任せて少年の体内で摩擦し、最後にはその腹上で射精するのでした。
ぽいぽい、裁判っぽいわ。
出した後、コウは我々に命じ少年の首を生きたまま切断させました、
うん、
時にはじわじわとうなじから切ることもありました。コウは大変に興奮し血を流しながら死んでいく少年を眺めながら G にふけることもありました、
うん、
少年たちに悲鳴を上げさせないためにコウはまず首に縄をかけ、
うん、
床から3メートルほどの高さに吊るしました。そして死ぬ直前に下ろしてやって声を出すなというのでした。それから自分の性器をさすり少年の腹に射精するのです、
うん、
果てると同時に少年の喉をかき切り首を切断します。時には首を並べてどの頭が一番綺麗かねと尋ねることもありましたっていうふうに証言しています、
うん、
これちゃんとした、
うん
うん、残ってるもんなんですけれども、
うん、裁判の記録ってことね。
そうそうそう、うん、まあ、かなりのことやってると、
うん
うん、
で、シンプルなね、領辱だけじゃないよね、もう完全に。
そうそうそうそう、
かなり猟奇的
で、まあ一応噂、本当かどうかわからないけれども、うん、もうそのあまりのひどさにやってることのね、
うん、
大司教がですよ、一番トップが、うん、あの耳塞いで、
うん、
あーってやったんですよ聞こえないように、もうやばすぎる、
小学生がやるやつね、
うん、もうやばすぎると。でこれが本当かどうかわかんない、
ね、いやいや、まあまあでもわかるよね、うん、気持ちとしては、ね、
そうそうそう、
聞いて、
やばいやばいやばいってなって、やだあーって言うぐらいな、
うん。
で、まあ一応これが悪魔に魂を売った行為じゃないかっていう、
うんうんうん、
ことで、ジルドレ裁判で、まあ一応、まあ死刑ってことになるんですけれども、
うん、
その時にジル、あれですよ、すいませんって泣くんですって。
うん、
本当にもう、こんな、なんでしたんかわかりませんみたいな、
うん。
申し訳ないですってめちゃめちゃ謝るんです。
なんか、巣に戻ったみたいな。
めっちゃ泣くんですって。
う
ん、
つき物が落ちたかのように。うん、
めっちゃ泣いて懺悔して、
うん、
その場にいた人間全ての人に許しを
請うというか、う
ん、そう、岸本さんすいません、私もあんな何でしたか分かりません、うん、奥さんすいませんって、
はいはい、
一人一人に
ね、
ほんまにもうそんぐらいなんですって、うんうん、です
ごい反省してるじゃん。
そうそうそうそう、うん、で彼あの火炙りになる予定だったんですけれども、一応元英雄、うん、これ火炙りっていうのは、よくないんですって。
まあ見せしめもあるからね、
うん、まあまあね、火炙りっていうのは要はね、なんか死者を冒涜するっていう意味なんですって、うんうん、だから、まあ、彼元英雄だし、最後ね泣いて謝ってくれたし、まあちょっと火炙りはやめとこうかってなって、
うん、
まあまあ公主
刑、まあ殺すのはもう、うん、揺るがないと、
うん、そう、
殺し方の問題ね。
まあ首を絞めて殺したと、
うん
うん、でその後焼いたんですけどね、
うん
うん、でまあ公主刑したんですけれども、あのジルの、死体の周りにはあの人だかりができたと、
うん
うん、で最後要はなんていうんですかね、謝って、
うん、
ちゃんとね、自分を取り戻したから、みんなでちゃんとこの、ジルドレの魂が天国へ行きますようにって祈ったっていう、
うん、で最後はちょっと英雄として一応終われてるみたいな空気
だよね。英雄に戻ったっていうね、う
ん、みたいな空気
ずっと狂ってたのに。
絶対そんなことないけどな、
うん、まあ絶対そんなことはないですよ、うん、まあ、その後火炙りになってるんですけれども、
うん、
で一応やっぱり腹心とかいろんな人の話を聞いていくとね、
そうすると
ジャンヌが異端として囚われて火炙りになったた頃ぐらいから精神がむちゃむちゃ病み出したって言ってるんですよ、うん、やっぱり
まあそうだろうなと思うけどね、う
ん、で黒魔術っていうのはやっぱりジャンルを救うため、蘇らせるために始めたんじゃないでしょうかという説もあると。
うん、
うん、死後、
うん、
興味ある人いませんか、どうなったか、うん、フランソワ・プレラーティ騙した、
プレラーティね、
うん、興味ありませんか、どうなったか、
黒魔術師おじさん、
うん、
うん、
黒魔術への関与を認めたため終身刑なんですね、
うん、
プレラーティ
死刑まではいかないと
プレラーティなんですよ、うん、まあ彼がね
そそのかしたぐらい
だもんね、そそのかしただけで実際に手を下してはないんですよ、うん、プレラーティはね、なんだけれども、そういうことしちゃダメでしょということで終身刑に服すんですけれども、
うん、
このプレラーティ脱獄します。
お、
脱獄して、
うん、
安住公ルネというですね、またこれ貴族、
うん
うん、でうまく取り入って町の代官となると。
ほう、じゃあもう口がうまかったんだよ、そもそも。
そうそうそう、そう、うん、だからかなりね結構いい位に行くんですね、
うん、
町のまあ要はあのね、
出世して
る、そうそうそう、まで行くからなんですけれども、1445年に再び捕らえられて公主刑、
急に、
うん、プレラーティ、うん、要はあの逃げ出しててそれがどこ行ったかわからなったけれども、いや名前とかはね全部隠して素性を隠して町の代官となっているけれども、それがバレてしまって、
もう
そうそうそうそう、
逃げたのも合わせて
で公主刑でも、この脱獄して逃げてうまく取り入ってるやつは多分この逃げた先の町でもいろんなことやってると思うんですよね、
うん、
錬金術作る前ですやってると思うんですよ、まあそういういろいろなものも多分もしかしたら捕まる理由になったんかなと思うんですけれども、まあ捕まって公主刑です。うん、これジルドレと一緒
死んだんだ、うん、
家族の話しましょうか、
うん、
あの妻の奥さんいるんですよ、
うん、
ジル、
ね、
うん、カトリーヌはシャルトルの貴族と再婚、貴族と再婚します、
うん、
奥さんは、
うん、
娘がいます。娘のマリーはジルの遺産を受け継いで、
うん、
シャルル7世の側近大元帥の配下と結婚してます。 うん、奥さんと娘は。じゃあ
迫害されたとかはないってこと、ね、
うん、ないないないない。奥さんと娘さんはもうちゃんとした、うん、
そこそこ幸せな。
うん、そうそう。こんな感じ。家族はまあその後平和になってます、うん、一応ね、奥さんと娘さんは。
まあそこはね、うん、なんか流れで言ったら殺されそうな気してたけどね、
うん、まあね、なんですけれども、まあこんだけやったジルドレ、うん、なんとですね、あのペローっていう方がいるんですよ。もうすごい有名なシャルル・ペローっていう詩人ですよ、うん、フランスのね、フランスの詩人なんですけど、まあ、もうすごい有名な赤ずきんとか作った人ですよ。
うん、うん。
うん。赤ずきんとか、眠れる森の美女、シンデレラとかを、まあ、作った詩人なんですけれども、うん、この、ペローの中の一つ、殺人鬼、青ひげっていう話があるんですけれども、
ほうほう、
青ひげのモデルが、もしかしたらこのジルドレかもしれないっていう。う
ん、あるね、
う
ん。それ、まあ、一個の説ってある
っていう、ね。そうそう、一個の説としてね、うん。そうそう。だから、英雄、英雄って言われて、まあ、物語としてね、まあ、歴史として残ってるけれども、うん、その悪い面も一応、モデルにして、青ひげとして、
うん、
グリム童話じゃないけれども、そのペロー童話の中で残っているという、ちょっとね、
うん、
ジルドレのお話でした。だから、ジャンヌの死によってちょっと、身を滅ぼしてるんですよ。
う
ん
う
ん、
まあそうだね、
うん、だから僕もね、
うん、
奥さんがその松坂桃李
君
がね、もうすぐわーっていうことによって今まだハマりかけですよ。
あ、え、まだハマりかけ、
まだハマりかけですよ。
もう完全に、う
ん、最近ほんまにもこの1週間、
うん、
ずっとちょっとあんま好きじゃなかったけど、なんかかっこいいわ言って、かっこいいかっこいいって言い出して、うん、それによって僕もすごい胸痛めてるんですよ、うん、もしかしたら今ですよ、
うんうん、
ジルドレ言うところのね、クロマリ寿司、うん、錬金寿司に俺もうわー、そそのかされたら、もしかしたら僕もクロマリ寿司錬金術師にちょっと、なってしまうかもしれないので、
な、うん、悪魔崇拝しだすかもしれない、
悪魔崇拝しだすかもしれないんで、
うん、
あ、岸本さん、おはようございます、じゃあ撮りましょうかって言ってる時に、
うん、
ヤギの角の冠とかつけてたら、うん、もうやばいんで、その時は引っ叩いてください、
ね、いや面白いかな、
おい、
そのまんまやらせ
てダメだぞってい
や、そんな分かりやすく出るもん、
お前悪魔崇拝してんぞって、悪魔崇拝してんぞっつって、皆、うんうん、さんお茶ですって、岸本さんは普通のコップ入ってて、うん、俺はなんかドクロの器みたいなんで
毒ダミみたいな匂いしてね、そうそう
そう、すすってたらダメですから
、うん、紫色のやつ、
うん、そうそうそうそう、
家にだからね、うん、生首の剥製とかが突き出したらもう
ダメダメ
ピークだよね。
ねカレー作ったんですってカレー混ぜる手つきが、魔女がなんか鍋を混ぜる感じで、
木の棒みたいなやつ、
両手でね、
はいはい、お前が作る方になったんだもん。そうそう、
なんか言いながらね、
うん、
って言ってたら、もう車術行ってるんで、
うん、
頬を引っ叩いてくださいね。
俺単純に動画で流すぐらいしかやんないと思いますけど。
いや、あなただって、
うん、
そういう人が、例えばネットとかでね、そういう人が車術とかにちょっとすぐハマってる人がいるっつったら、うん、いや、こんなやつおるんやーってなってるじゃないですか。それって他人だから言えることなんですよ。
うん、
あなたも結構身内に近いから、車術なんかした時にあなた行くかもしれないですからね。岸本の生首が必要、上がりましたって言って。
あ、なるほどね。なんかあるもんね、そういう、ね。
そうそう、一番大事なもの、うん、友人とか、ね、そうそうそう、そういったものの、
犠牲を払うみたいな。うん、
犠牲を払った方が車椅子によく効くからみたいな。そうそうそう、ドクロって言っても、何のドクロでもいいわけじゃないから、ね、うん、要は自分がもうすごい可愛がってるものとかのドクロが一番いいっていうから、うん、もしかしたらもう数年、岸本さんのドクロで酒すすってるかもな。
いいよ、提供するよ。別に。ドクロぐらい
酒すすってるかもな。
すごい、
岸本さんの腹渡見ながら俺 G 行為にふけるかもな。
それ放送すればよ、すごい視聴率取れると
綺麗な腹渡だ岸本つって、うん、お酒タバコ吸ってない飲まない、こらいいですね、こんな綺麗な腸内臓なかなかないよ、うん、って
サイコパス放送ね、
サイコパス放送、
うん、
お腹減ったかっつって胃袋切り裂いてその中にカレー詰め込んでやるよ、口からじゃなくて
俺お腹いっぱいになる
んだ、お腹いっぱいだろうって直でカレー詰め込んでやるよ。
ああ、やばいね、結構来てるね。そうそ
う
そ
う、
それ
そんなふうになっちゃうんで、うん、だから奥さんに言っといて、
じゃあ何どうすりゃいいの、
奥さんに言っといて、
一番は何を、
松坂桃李にはまらんといてって言っといて、
あ、
じゃないともうほんまやりかねないから俺。
でも、うん、今までもないのそんなのは、
こんなに気づいたことはない。要は、すごい普通に、
普通に、
例えば男前を見てね、例えばですけれども、嵐大好きですよ。嵐の相葉君見て、あ、かっこいいってい
う
のは別に全然いいんですよ。
うん、
松坂桃李君見てかっこいいって全然いいんだけど、セッ ックスシーンを見てかっこいいってのはこれ浮気やからね。
わかんねえよ、その感覚。
セックスシーン見てかっ
こい
い。ダメダメダメダメ。服着て普通に歩いてる。だから松坂桃李君なんてもともとヒーローも出てましたよ。うん、ヒーローも出ててそのとこ見てかっこええなっていうのはまだ全然いい。例えば今だったら相葉君なんか動物助けてますよ。うん、なんか虹のところになんか動物待って、それがなんか来るからなんたらかんたら言ってますけど。
詳しいな。
それを見て、すごい、かっこいいな、全然いい。かわいい。うん、いい全然いい。だけど、セックスシーン見てかっこいいよ。もう話全然違うもん、それは。
わからんわ、全然そこの。
めちゃくちゃショックだった。もうほんま傷ついて。寝ても寝ても、あの、全然寝てない感じでしたもん。
いや、寝てるでしょ。
いや、わからんわ、全然。寝てももう眠たいんですよ。体疲れてて、ショックすぎて。
へぇ、
本当に。
じゃあまあ、そういうシーンを、うん、まあ、見ないようにするぐらいしかないよね。
全然飯物と通んないしね。
いやいや。
全然食ってない最近。
すげえ、結構食ってたよ、大盛りのカレーを。そこそこのやつを。
あれね、うん、あの、手仕込み、
カツ。とんかつみたいな。
カツ、ほうれん草、カレー、
チーズ添えみたいな。
チーズカレー。400g ね、
うんうん。
それぐらいしか入んない。
俺その半分しか食ってないから。
それぐらいしか入んないんだから。
いや、十分だよ、入れば。
ってなっちゃうから、ほんま気をつけてっていう話をしたかったんですけど。
なるほど。これはじゃあ聞いてる人にとっては、ちょっとその、うん、気をつけた方がいいよと。
そうそうそう。
あの、意外と自分もやってるかもしんないと、その、例えば、
あ、そうそうそう、ね。
あのね、夫がいるとか。
うん、相手に対してね、冷たくしたかなと思ったら、もしかしたら。
彼女がいるとかで。
うん、とか、放送聞いててね、
うん、
あの、何回かに、これから、あの、まあ、
何回かに
数ヶ月後ぐらいに、
うん、
あ、どうも、キションです。よろしくお願いします。どうも、ハイセです。よろしくお願いします。っていうのが、あれこれ一人の声に聞こえるなって思ったら、うん、キションさん死んでるから、この時お便りくれよな。
そうね。それまでに俺 AI 化しとくよ、じゃあ。
死んでませんかみたいな。
うん。
みたいな送ってほしい。
なんかね、そういう、うん、送ってほしい。投げかけちゃった方、
うん、
ネタとしてやってくださいね、じゃあ
その。お腹いっぱいだねーって言って胃袋の中にカレー詰め込むから。
いいですよ、それも。
以上です。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。